ルカによる福音書23章6節から25節までです。イザヤ書23章の6節から25節までです。ここでどういうことがやりようとしているかということです。まず、ここで分かりますことは、この23章の9節にあります。イエスにいろいろと尋問したが、イエスは何も答えなかったという点です。このルカの福音書ではこのことだけですが、このピラトからの尋問を受けたときに何も言わなかったと、答えなかったということは、マタイにもマルコにもルカにも書いてありますが、ちょっとマタイによる福音書を補足する意味で見てみたいと思います。マタイでは27章の14節です。マタイの福音書の27章の14節を見ますと、12からですね、見ます。マタイの27章の12節ですね。祭司長たちや長老たちから訴えられている間、これには何もお答えにならなかった。するとピラトは、あのようにお前に不利な証言をしているのに聞こえないのかと言ったと。あれ、それでもどんな訴えにも答えなかったからですね、総督は非常に不思議に思ったと、特に書いてあります。ここにわざわざですね、答えなかったということは何度も書いてですね、非常に不思議に思ったと。で、誰でもですね、していないことを公然としたというふうに言われればですね、そんなことはしていないということをですね、そのことは言ってないと、はっきり反論をするわけですね。そうしないとしたように見なされるから。それでも全くそのように答えなかったということで、非常に不思議に思ったわけです。で、今日の元のところに帰りますが、今日のところにおいても答えなかった。で、それがどういうことなのかというと、実はこのようなことまでですね、旧約聖書のことがここで実現していると、それを意味していたわけです。このイエスが現れるよりもですね、550年ほども昔に書かれた書物に驚くほどですね、この現実に現れたイエスのことを全くそのままに予言している箇所があるわけですね。で、そのこと、もう一つの今日の内容のところでも話すものですけれども、そのところをですね、今までにも何度も開いた箇所ですが、イザヤ書の、53章を見てもらいますと、このイエスの沈黙、ピラトが非常に不思議に思ったほどの沈黙ということの 呼ば元になったこと、背景があります。イザヤ書53章、1149ページです。150ページから読みます。150ページの真ん中頃ですね。ここを見ますと、この7節。苦役を課せられて、苦役、苦しい、苦しみに合わせられてですね、かがみ込んでたけれども、彼は口を開かなかった。ほふり場に惹かれる子羊のように、気を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。と書いてあります。このように、全くありもしない罪で訴えられたにもかかわらず、そういうことをしていないと言わないで、あえてそのような悪いことをしたのだと思われたまま死んでいったということなんですね。神様はイエスの500何十年も昔に、このイザヤ書の著者にはっきりと啓示したことをですね、そのままイエスにおいて実現するように導かれたということです。黙っておるということは、あらゆる無実の罪を黙って身に負うということなんですね。そんなことはもう最も耐え難いことのはずなんですけれども、その最も耐え難いことをイエスはその道を通っていかれたということなんです。それでもし、元のところに帰りますと、もう一つ今日のところ前のところもつながっておるんですけども、言おうとしているところはですね、この11節、ヘロデも自分の兵士たちと一緒にイエスをあざきり侮辱した挙句に派手な服を着せてピラトに送り返したとあります。こういうふうに、イエスをあざけたりバカにしたり侮辱した派手な服まで着せたと、全く何歳者としてですね、もてあそんだということですが、その前にもすでに前の22章の63節、見張りをしていた者たちはイエスを侮辱したり殴ったりした、そして目隠しをして、お前を殴ったんだれな、痩せてみろ、このようにですね、子供にふざけて遊ぶようなことをしてですね、イエスをあざけたということです。その他にさまざまなことを言ってイエスを罵った。で、それだけではなくて、さらにですね、今日の23章の18節以降のところを見たらですね、このお祭りの時には誰か特別に許すことができたということのようですけれども、バラバを許すかイエスを許すかと言ったのに、人々までがですね、何も悪いことのないイエスが悪いやつだと、大きな罪を犯したのだと、というふうにみんながそのように思ってですね、大きな 罪を犯したバラバっていう人間、これはですね、19にあるように都に起こった暴動とか殺人ということで投獄されていた、そんな人怒りにされてしまったというわけですね。民衆の判断というものがそのような暴行殺人や都を転覆させようとした、まあ、そんな風な人よりももっとあるやつだと、ここまでですね見つけられたということなんです。人間というのはですね、非常にこの評価されたい、認められたい、褒められたい、あるいは敬われたい、偉いと言われたいと、非常に本能的とも言うべき非常に強い根源的な衝動を持っているわけですね。だから人からバカにされたりすることを続けると、だんだんとその人間本当にダメになってしまうしですね、逆に人から認められ褒められたりするとですね、近づけられて向上していくというようなことはたくさん見られることです。ちょっとした侮辱的な言葉、いわゆるいじめ、いじめっていうのはこれは見下してですね、非常に蔑み、あけることですね、人が嫌がるようなことをですね、全く人間ではなく物に対するように、いじめて、痛みを負わしたりする、でそういうことを受けると本当にその人はもう学校行けなくなってきてですね、それからずっとどうすることもできないというような状況にまでなる人も相当いるわけです。でそれはそれほどですね、この人から見下され踏みつけられるということは人間の精神にも非常に大きな打撃になるということですね。だから全てを捨て、家庭も職業も捨てた十二弟子たちですらも誰が一番偉いのかといったようなこと、あなたが大人ってなった時には私を右に左にしてくださいといったようなですね、母親もそういう気持ちがあったと、弟子たちもですね、弟子たち本人にもそういう気持ちがあったというようなことを聖書にも書いてあります。だから全てを捨てたはずの神様に仕える人であってもなおそのように、自分を見下されたくない、下にはいたくない、上でみんなから、まあ、崇められたいというふうに思うわけです。でこれこそ、まあ、まさに罪の姿であるということなんですね。ですから人間の本質はそういうふうに非常に根強くですね、人から認められ、人から上に立ちたい立ちたいと、小さな子供から年寄っても病気になってもどんな場合でも何かこういうふうな衝動が起こってしまうんですね。ですから黙って人から悪いことを受け、しかもその精神がダメになってしまわないでですね、強靭な精神を心魂を持ったまま人に踏みつけられ、黙って全てを受けていくっていうのはこれはどうもないことだということがわかります。で実はこの今日のような前のところの記事はですね、イエスはそういうふうに普通では考えられないような最も癒しめられ、被告され、蔑まれ、踏みつけられ、そういう中をただ一人通っていかれたということを言おうとしているわけです。そして祝福は、イザヤ書にあるように、はっきりとイエスの予言としてですね、言われていたわけですね。言われていた。けれども、このイエスの予言というのは、イザヤ書や詩編、あるいは特に呼ぶ記もほんの一部ですけれども、見られるんですね。でその予言と52章の終わりからこの53章にかけての予言がどう違うのかと、重要な違いがあるわけです。それは、イザヤ書の初めの方を少し見てみますと、 ザー書の9章1074ページです。1074ページ、イザヤ書9章を見ますとですね、ここにもメシア、キリストが現れるという予言が書いてあります。9章の最初、闇の中を歩む民は大いなる光を見た、死の影の地に住む者の上に光が輝いたと。これはまさにキリストのことだというふうにして福音書でも書かれて、ここを引用されてあります。でそのメシア、キリストですね、救い主の本質的な姿は、その9章の5節、次のページですね、1074ページの上の段真ん中頃の5節に書いてあります。一人の緑子、赤ちゃんが私たちのために生まれた。一人の男の子が与えられた。権威が彼の方にある。その名は驚くべき指導者、力ある神だと。永遠の父、平和の君と。こういう最高の継承で言われるって言うんですね。神であり、父であり、平和の王者であると。指導者であると。そして、平和を与えることがない。でこういうふうにですね、ダビデの王座と王国はの権威を増すと言ったように、王であり、力ある王、単なる人間的な王だけでなくて、神であり、永遠の父でもある、平和の王でもあるとか言うんですね。そういうふうに未来に現れるキリストのことが非常に力強い表現で言われておりますし、さらにイザヤ書の同じ11章ですね、78ページ。11章、ここにもですね、キリストの予言が出ています。そのメシア、キリストの特質がさっきのように書いてありますね、2節から。それは神の霊が宿るとどまるので、英知を持っている、そして勇気の霊を持っていると。主を恐れ敬う霊に満たされていると。そして、彼はですね、4節で、弱き人、貧しい人、圧迫された者を弁護する、その人たちのために正当な裁きをする、正義と真実こそはその本体だと、本質だということは5節にもあります。こんなふうにこの11章でもですね、このメシアの性質は非常に力強いものとしてですね、当然逆らう者は死に至らせるし、神の霊を豊かに持っている方としてですね、描かれておるわけです。それからもう一つですね、重要なところ。これは42章にあるんですね。イザヤ書の42章、1128ページ。ここを見ますと、この主のしもべというのはですね、先ほどと同じように神の霊が置かれる。で、その国々のに対して正しい裁きをなすという、そういう裁くお方、神の霊が与えられたお方としてですね、ここに至ってはですね、さっきとさらに前進したしたような表現ですが、傷ついた足、暗くなっていく灯火、傷ついた足を折ることなく、暗くなっていく消えかかっている灯火を消すことはない。で、正しい裁き、正義を実行していくと、固めると。これは特に弱者、圧迫された者、苦しむ者に対する深い愛があるのがこのメシアだという、まあ、そういう側面がですね、書かれてありますが、ここでも、国々の裁き、正しい裁きをすると。 ことが書いてあります。こうしたミシアの本質、それはずっと受け付けられてきたわけですけれども、今日のところと比べてみるとですね、著しい特質が今日のところにあるわけです。それは今まで他の箇所で見られたメシアの予言に関してはですね、神の霊をもって、正義の王であり、また悪を裁く、弱い者を助けるというそういう側面であったのですけども、このイザヤ書で初めてですね、非常に悪いもののように見なされる、そしてあざけられ侮辱されると、そのような姿としてミシアが、キリストがですね、はっきりと記されているわけです。で、このようなお方がミシアとやるようなことはですね、他のどこにも書かれていない、この52章の最後13節から53章だけなんですね。そういう意味でこの52章の最後から53章にかけては他のところと決定的な点が違うわけです。最も低いところ、苦しいところ、踏みつけられた、そのようなところを歩んでいくものが、それがですね、王である、そしてそれが本当のメシア、救い主であると。で、その苦しみを負ってですね、踏みつけられていったのは、もう全く周囲の人からは誤解をされたままで、あるいは神では罰したんだと、悪いからああいうふうに罰られたんだというふうに、全くの悪人だと思われ、そして最終的には殺されてしまうと、そんなふうにですね、権威ある王として広大な領地を君臨するようなメシアというイメージも旧約聖書にありますけれども、それと全く違って、国を制定する王どころがですね、全て取り上げられて侮辱されてですね、踏みつけられ、あざけられ、唾も吐きかけられたようになって、そうしてさらにまた悪人として殺されると、こんなふうなキリストメシアがあったのだと、あるのだというようなことは、長い旧約聖書の中でも初めてこのイザヤ書の52章から53章をかけてで、現れる。この旧約聖書はですね、非常に分厚い本ですね。1400もある。それがここにはっきりと踏みつけられて、死に殺されるところまで行った、それでもなおす、だからこそ王であると、救いにしたというのはこれだけなんですね。で、いかにこれが得意であるかと。そしてそれだけじゃない、もう一つ驚くことは、そのように低い低いところまで落ちていったように見えたものがですね、逆に最も高いところまで、遥かな高みへと上げられる。これがこのイザヤ書のこの52章の後半から53章にかけての最初の部分にまず書いてあるんですね。これは52章の13から本来つながっているわけですね。53章52章の最後、13節、最後節の近いところ。見よ、私のしもべは栄えると、この見よから始まっているんですね、この苦難のしもべ、みんなの罪を身代わりに負って死んでいく、十字架で殺されてしまうというようなことですけれども、それはまず見よという言葉から、私のしもべ、これはメシア、キリストを暗示しているわけですが、栄える。他に高く上げられ、崇められるというですね、栄えるとも言えば、栄えるし高いところに上げられて崇められると、何重にもこの高く上げられるという言葉の言い換えとを重ねて用いている。想像できないほどの高みへと上げられると。想像できない、あらゆるものより高い、これまさに神ですね。神のところまで高められるという。これがまた全くの驚きですね。人間が神の座にまで引き上げられる。高く高くどこまでもですね。そういう優れた人間が踏みつけられて、最も悪人のように神から罰せられたようにして死んで、これまた驚くべきことだと。でもそこから、こんなふうに高く高く上げられることをまた全くさらに驚くべきことだと。そういうふうにこのイザヤ書52章の13節の2行目 ですね、非常に十三章というのは非常に強調された表現がまずその結論としてですね書いてあるわけです。で、今日のところも実はそういうようなこともすべてがこのキリストにおいて実現していったのだということを記す目的があったわけですね。繰り返し繰り返し侮辱をされ、あざけられて、しかも黙っていた。そういうような形をして、無数の人の罪を担って死んでいくと。それをですね、イエスは、あのゲッセマネの祈りで祈ってですね、はっきり神の道を取るというふうに決断され、そのために、いわば、神の天使が来て励まし、そのように決断をしたということですね。でその道を行く、イザヤ書ですでにあるかも昔に予言された通りその道を行くのだというふうに、固い決意を与えられて歩んでいる姿、それを今日のところは表しているわけですね。でしかもそれがはるか昔からの神のご計画の通りに実現しつつあるのだということです。でそのように自主的すべての取り巻く中でですねイエスは歩んでいったんですけれども、ここで一つもう一つの要素がこの23章になってですね、そんな中でも意外な人がイエスの何らかの力を理解する人が現れるということなんですね。これがこのイエスの死の直前においてはこのローマ総督のピラトだったわけです。ピラトはですね、すでに前の時に話しましたが23章の4節でみんながユダヤ人の政治的な指導者、宗教的指導者、あるいは学者的な人物でみんなが寄ってたかってこれは示唆にすべきほど重い罪を犯しているというのにですね、ピラトはそれに全く動かされないで23の4でこの男には何の罪もないと言ったわけです。ですね、自分の支配下のユダヤ人たちは一斉に罪ある、最大の罪があるというのにピラトは何の罪もないと、この判断は一体どこから出てきたのか、これもある意味で神がなされたということなんですね。でそのいわば続きのようにですね、今日の15節でもこの人は死刑に当たる、死刑にするようなことは何にもしていないとですね、何の罪も見出せない、何の悪いことも何もしていないと、こういうふうにはっきりと言う人が不思議と現れるんですね。これは神がそういうようなことを起こされるということなんです。でこのローマの総督がユダヤ人の数々の宗教家や宗教的な儀式をする祭司連中よりもはるかにはっきりとですね、このイエスは罪がない、何の罪もないと文字通りですね、それを見抜いたローマ人だった。いやそのことはもっと後でですね、イエスがいよいよ息を引き取った時にですねどうだったかということですね。でそれは23章の46節、ルカの23章の46節を見ますと、父を私の霊を見てに委ねますとイエスは大声で叫んだんですね。そして息を引き取ったんだが、それを見て最初にですねそのように無残に殺される姿を見て、これこそは神の子だと、神と同じだと、ユダヤ人がみんなやってたがってこれは神を汚すと最も重い罪で言ってるのに、そして無残に殺されていったにもかかわらずですね、それを見て本当に神と同じ人、神の子だと、これがユダヤ人でなくローマの将軍だったとですね、47節27、本当にこの人は正しい人だったと、 別のところでは別の福音書でこれは神の子であったというふうになっているわけです。これはマタイの福音書、マルコの福音書ともにですね、その役所長は本当にこの人は神の子だったとですね、このルカでは正しい人だったというふうになっていますが、肝心の正しい人だったと、神の子だったというふうに、人々は分かったということなんです。これは何を意味するかと言いますと、このキリストの真理がですね、ユダヤ人、本来はユダヤ人のための一番本来意味は救い主として来たけれども、かえってユダヤ人が誰よりも激しく退け、ユダヤ人を退け憎んで、とうとう濡れ衣を着せ、最大の濡れ衣を着せてですね、髪の毛を捨てとして殺してしまう、そういうことへの道を作ってしまったんですね、ユダヤ人が。けれども意外なことにローマ人が次に受け取る最大の相手になるわけですね。ローマ人、これはローマ帝国ですね、ローマ人が支えておるローマ帝国、そういうことの予言にもなっているわけです。で、確かにですね、ユダヤ人から離れて地中海の沿岸部一帯ですね、今のフランス、スペイン、イギリスの一部、イタリア、それからギリシャ、トルコ半島、パレスチナ、アフリカの今のエジプトやリビア、そうした地中海を取り巻くような広大な世界、ローマ帝国となったんですけども、そのローマ帝国にまさにキリストが浸透していったわけです。だからこのピラトは罪はないと認めたり、キリストの無残な死に方を見て、こんなのが神の子であるはずはないというのではなくて、逆にですね、これは神の子だと、ローマの人、ローマが後のヨーロッパになるんですけど、そのローマの人たちに受け取られていくという、その象徴的な出来事、まあ、それは後の時代の予言ということなんですね。そういうこともここで書いてあるわけです。で、このように、どんなに、一見無力に死んでいくようなことがあっても、まさにその場において神はですね、神が働いたらイエスを信じる人が起こされるということなんですね。どんなにイエスの奇跡を見ても、教えを聞いても、かえってイエスを妬みのゆえに、また憎しみのゆえに殺そうとする人が起こる、ということですね。そういう意味で私たちもいかに時代が変わろうとも、神の御心であれば必ずまたこのようにイエスを神のことを信じてですね、立ち上がっていく、前進していくことが必ず起こされるということをここは言おうとしているわけです。そしてまたイエスを信じる者はイエスと一つになる。ヨハネ伝ではですね、あなたが私のうちにより、あなた方が私のうちにより、私はあなた方のうちにおるようになると、そういうことを言われていますが、そうすればイエスに起こったこと、私たちにも規模は小さくても起こり得ることになるわけです。私たちもまた人にから探すめられたり苦しめられたりですね、福音のためにそのことがあっても、そこを通って高いところに神様は引き上げてくださるということなんですね。はい、では今日はそういうことですね、最も低いところ、貧しいところ、虐げられたところを通って高く高く引き上げられていくという、私たちも人から見込みだったりですね、その信仰の上にまた馬鹿にされることがあっても、だから人を憎んだり腹立ったりするっていうことじゃなくて、これでやっとイエス様が歩んだ道をほんのわずかちょっとでも実感をさせていただいたのだと、と思ってですね、感謝をするというのが本来の在り方であるし、そういうようなところを、そのような受け止め方をするものこそが高く引き上げられるということを思うわけです。今日の学びは以上です。